ラジレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。
そういえばね、ゆっきーね、
はい、
先週のオープニングトークでゆっきーがツバメの巣をね見たっていう話したじゃない。
そうなんです、コツバメがみっちみちになって餌くれって口を開けてるところを眺めてたら親鳥に思いっきり威嚇された
いや実はね、うちの外壁のところに蜂の巣ができてて、
あら、ツバメだったらよかったですか今いいなって言おうと思ったら、
いやいやいやいや、蜂なのよ。
何蜂か分かります？あとね、
幸いにしてスズメバチじゃなくてアシナガバチ。
あ、でもダメだ私。
そうそうそう、いやだってでかいもん。
怖いですね。
そうで、なんで気づいたかっていうと、子供たちがもう今夏休みに入ってるから、子供のようなあのプールあるじゃない、丸いビニール、はい、あそこでちょっと水遊びとかをこうさせてる時に蜂が飛んできたのよ。あれと思ってふっとこう後ろ の、うん、あの家の裏の外壁のところを見たら、せっせと作ってて、
あら、まだ完成してないんですよ、未完成。
そうそう、完成してないんだけど、もう白いほら幼虫とかもいっぱい見えて、
もういるんですか。
もうブンブンブンブンいるわけですよ、外壁のところだから。もう全然手は届かないから、で、あの市役所に連絡するとそういうのってこれあれしてくれるっていうの
を、あーらしいですね、
うん、で言ったんだけど、あれね、スズメバチだけなのね、対応してくれるって。うん、だけどほら下手な、ね、こっちで調べたところの業者に頼んで、まあね、こんなこと言ったらあれだけど、 ぼったくられたら嫌じゃない
今ね、ピンからキリまでちゃんとしたとこもあるんですけど、
そうそう、リフォーム業者とかね、なんかそういう話いっぱいあるじゃない。
紛れて被害に遭ってる人多いみたいですね。
そうそうそう、それで、まあ、ちょっと、市役所の方になんかどっかないいとこないですかっていうところ言ったら、まあ、直接ここがって言っちゃうとアッセになっちゃうから、
あ、
まあ、それができないんだけれども、その行政法人のところがあって、
うん、
そこで紹介してもらってそこに電話した。そしたらね、あのそうやって教えてもらったにもかかわらず、一番安いところが8,000円、うん、駆除するのにね、一番高いところは25,000円。
そんなに差がある
んですか。そうそうそう、同じ、全部同じように説明したのに。そうだから、そんなに、そんなにやっぱそうやってね、紹介っていうかそういうことにならないようにと思ったところに連絡して、うん、それでも業者でよってやっぱそんだけ違うから、うん、
なんかいろんな部分、もちろんこの蜂の巣の駆除もそうですけど、リフォーム業者だったりとかっていうのも、うん、こちら側がこうちょっと勉強したりお利口にならないと後から、ね、辛い思いするのも自分というか、
うん、
そういうことって多いです ね。
なんかほら、いろいろこうさ言われるとさ、もう
分かんないですもんね。そうそうそう、専門的なこと
ね、もっとこうしといたらいいですよって、その後のこと考えてこうしといたらいいですよとか言われてもね、
うん、
でまあ、もちろん一番安いところにしたんだけど、
うん、
もうなんかね、その日のうちに来てくれた。
あ、そうですか。どうでした？
あ、いや、もうあっという間、本当にこんな簡単に処理できちゃうのねみたいな。
ためごろでしたか、あっという間
そうだけど今ほらすごい暑いでしょ、だから異常に増えてるんですって。午前中だけで25件回ってきたっていうから、みたいな。スズメバチだともうかなり1日仕事ぐらいになる、
ね、命の危険がありますから ね、
うん、ね、まあまあまあ、そこはね、幸いで、で早いとこね、うん、あれして、
いやー、そういうこともあるんですね、うん、この番組は危険もぼったくりもございません。皆さん安心して90分お付き合いください、
はい、
別に振込先とか申しません、大丈夫です、ただです、あ、ただではないか、うん、電気料金だけでOK ですので、ぜひぜひ90分お付き合いください、ね、また今のお話が参考になったらいいですね。
あ、そうですね、
増えているなら、はい、ありえますからね、
こう暑くて今異様に増えてるらしいんで、
そうですね、はい、さあ、ロックラッシュレディオ、熱い熱いロックラッシュレディオスタートですラインナップです、
はい、
まずはじめは先週に引き続き勝手にシリーズからお送りします。
はい、今週もですね、勝手にエルヴィス・プレスリーをお届けしますのでお楽しみに。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ、渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、 エアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ、アーティストガウさんのコーナーガウアウ、そして米津ゆいの今夜も無駄毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。勝手にエルビス、さあ今日もこのコーナーからスタートです。番組で勝手に一組のアーティストを取り上げてお送りする勝手にシリーズ、
はい、
先週に続いて武見さんの強い思いで勝手にエルビスパート2としてお送りします。
はい、もうエルビス・プレスリーはね、世界史上最も売れたソロアーティストでね、キングオブロックンロールと言われたねミュージシャンで映画俳優なんですけれども、今回もですね、先週に引き続きましてエルビス・プレスリー研究家の田村真嗣さんを迎えて進めたいと思います。
リモートでのご出演です。田村真嗣さん、こんばんは。
こんばんは。今週も来ました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくです。
いやいや、まあ、私もねやっぱりね、これだけあのエルビスに詳しい方とですねお話できて、こう改めてこうエルビスの凄さをね教えてもらって嬉しいですよ。
いやいやいやいや
で今週はですね、あの今月から全国で公開されているエルビス・プレスリーのね電気映画エルビスにこう触れながらですね、ちょっといろいろとこう話を進めていきたいなと思うんですけど、あの田村さんはね706ユニオンというアパレルもやられてて、
はい、
であのこの映画に衣装を提供してるんですよね。
実はそうなんですよ、
うん、
ただですね、あの私どもも知らなかったというそれをあのですね、正確に言うと、まあ、2年前ですね、まあ、あの海外のいろんな方も結構うちの洋服売ってくれってのはいろいろ時々来るんですけれども、うん、あのワーナーのオーストラリアの衣装担当の方からあのリストを渡されて、この商品を欲しいと、まあ、ちょっと10アイテムぐらいあったのかな。で、まあ、オーストラリアだし何かのアトラクションで使うのかなとか、ちょっとよくわからないままそれを送ったんですよね、うん、ある商品を、
うん、
で今回この映画公開の時に予告編を見た時に、あれこれうちのじゃねえか
ってすごい、
おかしいぞと、
うん、
はい、であのその後ワーナーの担当の方にまたメール送ったら、そうだと、
うん、
その通りだという話になって、うん、はい、
いやだったらね事前にちょっと教えてよって感じですよ ね、 ね
そうですね、まあね、クレジットとかも載らないんですけれども、はい、
残念
ですよね、はい、でも見る人は見てくれてたということでちょっと嬉しいですけど、
いや、
は
い、すごいことですよ。
そうですね、だってね、はい、エルビスの映画を作りにあたって、うん、こう日本で作ってるところがあるぞっていうことでねオファーが来たってことですもんね、
う
ん、
まあね、どういうことなのかよく自分もわからないんですけれども、まあ、多分あの706ユニオンっていうこのブランドの706ユニオンってあのエルビスが録音したサンスタジオの住所ですから、
うん、
まずそこから引っかかってるとは思うんですけどね、やっぱり
ああ
の分かる人は分かるブランド名なので、
うんうん、
はいはい、
なるほどね、
はい、
じゃあここでですね、まず1曲エルビスの曲を聴かせてもらいたいなと、
はい、
何いきましょうか。
そうですね、じゃあ、この映画の中でもすごいあのパフォーマンスがすごかった、まあ、これもちょっと歌詞がこの映画のテーマになってたかもしれないですけど、あのサスピシャスマインド、We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see?
エルビス・プレスリーでサスピシャスマインドでした。
はい、いやこれスタジオ録音だとこうカントリー色が強くてちょっとこうゆったりめなね
そうですね、
うん、テンポなんですけど、これ、はい、映画で見るとね、まあ、ライブだとかなりテンポアップして、
はいはい、
うん、で私もその映像を見てすごく好きになった曲なんですけど、
はい、これはあのメンバーが違うんですよ。あの録音した時のメンバーとその実際にラスベガスで演奏してるメンバーがまず違うっていうのがあるんですよね、
うん、
なのであの69年にあのメンフィスでいろいろ録音した中の一つなんですけれども、あのいろんな曲録音してる中にこれがあって、まあ、その時ってエルヴィスすごく意欲的だったんで新しい曲をたくさん吹き込んだんで、まあ、その後ラスベガスでも自分のステージの中でもやりたいってなった時に、まあ、どういうふうにアレンジしようかっていうその新しいミュージシャンとそのいろいろとすり合わせて出来上がったのはライブのバージョンなんで、うん、かなりアップテンポですよね、
うん、そっちの方は。いや、はい、かっこいいですよね、すごいね。
そうですね、はい、うん、はい、スタジオはスタジオで好きですけどね、私も。
あ、はい、確かに確かに、うん、はい、いやでも本当にね、今ちょっとこう映画がね公開されてすごい大ヒット中ということで、なんかねあの自分の後輩が吉祥寺であの中古の CD ショップやってるんですよ。
あ、はいはい、うん、
でその後輩に聞いたらあの映画が公開されてからねエルヴィスの CD がすごい売れて、もう在庫がなくなっちゃってるって言ってましたよ。
それは嬉しいですね。
ね、なんかね、うん、
そうなんだ。わざわざ CD 買ってくれるって嬉しいな。ああ、本当に、うん、はい。
それでね、これ映画自体はなんか2時間40分ぐらいあるじゃないですか、上映時間。
はいはいはい、
で私最初ね見に行くときに長いなと思って、なんかちょっとだれ、うん、なんかだれちゃったら嫌だなって自分で思ってたんですけど、はいはい、もう見たらめちゃくちゃ良くて、逆にもっと3時間とか3時間半ぐらいの映画にしてもらってもっともっと掘り下げてほしいなと思ったんですけど、これもともとはもっと長い映画だったんですよね。
そうですね、実際4時間ぐらいあったみたいなんですよね、うん、なので1時間以上カットしてるっていうなんか結構
なんかカットするのも大変だったでしょうね、
まあ、大変でしょうね、まあ、最初私も映画最初に見たときにこの映画は何回も見ないとダメだろうなってすぐ思ったし、あとまあカットしてるっていうこと以前にそのエピソードですよね、いろんなエルヴィス の有名なエピソードを結構カットしてるんですよね、
うんうん、
あのもうちょっと普通だったら、まあ、そこのところを描くだろうみたいなこと、まあ、エドサリバン賞だったりいろいろあるんですけど、そういうのは一切触れないで、その分時間をあの今回はその1968年 の, そのカムバックスペシャルと呼ばれているあのテレビ番組ですね、後にあれにすごく重点を置いてくれたっていうのはあの今回すごく良かったなって私は思いますね。
うん、そうですね、
そう何でも平たくやっちゃうと結局全部浅くなってしまうんで、なのでかなり思い切ってこうここは捨てるここは捨てるっていうことをかなりあの監督のバズ・ラーマーがうまくやったなってすごく何回も見て思いましたね。
うん、あとねなんかこう試写会にね当然あの行かれたっていうことで、
はい、
まあその時にあの、ね、主演 の, あのオースティン・バトラーが、
はい、
あの挨拶に日本に来てて、
はい、
なんかそこでねなんか田村さんちょっと新しいっていうことで、
あ、そうですね、あの私ともう一人あの706ユニオン、ね、2人でやってるんで、
うん、
あのもう一人の方があのまさにそのオースティン・バトラーが映画の中で着てたシャツと同じものをわざと着てったんですよ。そしたらちゃんとあの舞台の方からこっちの方見て あ同じだねっていうことをちゃんと言ってくれたんですよね。はい、もうそれが嬉しくてもう本当に、
はい、なんかそれを動画で撮ってくれた人もいて、
そういたんですよ ね, ね、はい、
いやそれめちゃめちゃ嬉しいですね、
まあ、いや嬉しかったです。
あの赤い色のシャツですよね。
あ、そうですそうです。
でお写真が706ユニオンのところに載ってましたね、はい、ちょっとシースルーなんですかね、
はい、
あれって。
そうですそうです、はい
ね、すごいセクシーなシャツですよね。
そうですよね、あんなシャツ当時あったのかって思いますよ ね, 本当にね。
あのまま横になったら後ついちゃいそうなくらいなんかすごいです。
私たちもいろいろと資料を集めて ああいうものを制作してるんで、まあ、全く同じものだったり、ああいうあの完全なああいうシースルーのものでワイシャツの長袖だったりもうカフスボタンもつくようなタイプの長袖だったり半袖だったりいろんなもの当時実はあったんですよね。
うん、
はい、ただ一般には知られてないですけど、まあ、それをエルヴィスが見つけて着てるっていうところがまあ、あの映画でいろいろ描かれてますけどすごいですよね。はい、
うん、
なんかすごい全くよく分かってない私がエルヴィス・プレスリーって思うとどうしてもこの 袖のところにピロピロのの
れんのような
、はいはいはい、なのでああいう衣装も着ていたんだっていうなんか新しい発見も、ね、すごいですね。
あのかなり長いの着てたんですけどあれで腕回すとあの絡まっちゃうんですよ。
あ
なのであのほんの数回ステージやった時にそれはもう諦めてそれはなくなったんですよね。
じゃあ本当に短い間着てたものがピックアップされてるのが私たちのイメージに焼き付いちゃってるんですね。
はい、あの写真があるんであのそれやっぱりイメージがあるんですよね。
そうですよね。プレスリーで言えばその写真がボンって出ちゃうので、うん、知らないともうずっとあれがもう衣装のような、はい、ユニフォームのようになっちゃってる方なんだって思い込んじゃってたので、はいはい
うん、あと日本もアメリカもそうですけどあれを着てる他の歌手ってものすごく多いんでやっぱりその代表がエルビスだったんでもうあの衣装ジャンプスーツっていうのは当時一人歩きしちゃってるんで、まあ、西城秀樹さんもエルビス好きですしね。
そうですよね。
そういうこと、あの西城秀樹さんってエルビスと全く同じレコードジャケットを当時発売してますからね。同じ角度の同じレイアウトで、まあ、レコード会社一緒だったんで、まあ、よっぽど好きだったんですよね。
あ、はい、まあ、だからできたんでしょうね、
はい、できたんですよね。はい、まあ、そういうフォロワーが当時すごく多かったということですね。はい、
そう、あとねこうちょっとね映画でを見て私映画でちょっと知ったことがあったんですけど、
はい、
まあ、エルビスってあれだけね世界中でもうすごい売れて、まあ、いわゆるこうスーパースターだったんですけどアメリカ以外出たことないっていうかワールドツアー結局やってないじゃないですか。そうです
ね。はいはい、
でそれの原因があのパーカー大佐にあったっていう。
そうですね。うん、
あの、はい、あの人が不法入国者だったからね、一緒についてっちゃってもうアメリカに戻ってこれないとまずいからエルビス外に出さなかったっていうねそれをちょっとあれしたんですけどそれは結構事実なんですか。
そうですね、あのエルビス生前はファンクラブの開放とかでも次は来年エルビス来るぞみたいなことずっと言われてて結局来なかったんで、うん、その頃どうして来ないんだ実は何かいろいろと問題があるんじゃないかっていうところまではあの分かっていなかったんですけど、
うん、
はい、まあ後になって分かったことですよねこれはね、うん、今回映画の中で描かれてることっていうのは、
うん、
そうですね、はい、
なんかアメリカだけでもねあれで活動してるだけなのに世界中でねあれだけのこう評価っていうかねこう第二期になってた人だからなんかワールドツアーとかやったらもっとすごいことになってたんじゃないかなって。
いや間違いないですね。はい、そうですね。
だってやっぱりこう音源聞くだけじゃなくてなんか生でねステージというかライブ見たらやっぱ全然違いますもんね。
そうですね。なのでまあパスポートの関係もあったんでカナダとハワイだけはなんとかなったんですね。
あ、なるほどね。
はい、うん、それ以外は出てないですね。はい、うん、
プレスリーはもう42歳でね若くして亡くなるんですけれども心臓発作って言われてますけど、
はいはいはい、
処方されてる薬のこう影響とかやっぱそういうのも全部重なってっていうことなんですかね。なんかやっぱりね、なんか謎みたいな形でやっぱり言われたりもしてるから、
はいはい、そうですね。で実際あの、まあ、いろんな憶測あるんですけれどもはっきりしているのはエルビスの最後の亡くなる前のコンサート6月ですよね、
うん、
で実際8月もう明日からコンサート始まるっていう時にも前の日に亡くなっちゃったわけなんですけれどもあの6月の最後のコンサートの前に家族みんなでハワイに慰安旅行に行ってるんですよ、
うん、
でまあそんな時期に休暇取るんですけどその休暇を取る直前にあの実はエルビスがもし亡くなったら遺産の相続とかどういうふうにするかっていうことの話し合いをあのお父さんのバーノンが全部弁護士と進めて終わった後にハワイに慰安旅行行ってるんですよね。
あ、
まさかその 2,3 ヶ月後に亡くなってしまってこれもしかしてなんか予知してたのかなって本人もやっぱりその辺のことをねちゃんと整理しようっていう気になったんだろうし、
うん、
それを考えるとちょっとどうなのかなってやっぱり自分の中でもいろんな限界を感じてたのかな、まあ、そういうのもあるんでその6月のコンサートでちょっとわざわざ自分でアコースティックギターをかけ鳴らしたり自分でピアノ弾いたりとかいろいろちょっと原点回帰してるような感じがライブの中にもあるんで、まあ、ちょっと憶測ですけれどもねやっぱりちょっと何かこう予知してたような本人もちょっと分かってたような感じが見えてしまうんですよね。
うーん、なるほどね、
はい、
まあ、あと最後になるんですけどこのエルビスがねもし生きてたら、
はい、
晩年、うん、どんなアーティストになってたと思います？
まずはあの時77年に亡くならなかったら、まあ、ある程度コンサートはするんですけど、多分やっぱりゴスペルシンガーになったんじゃないかなと思いますね。
その少年の頃の、うん、はい、教会で見たゴスペルに戻っていく、
うん、戻っていくんじゃないかなと思いますね、はい、
うん、なるほどね、
はい、
うん、そっかそっか。でもなんかね、こうそれ以降のエルビスがどうなっていくのかなっていうのもね、ちょっと見てみたかったですけどね。
そうですね、本当そうですね、
うん。じゃあここでもう一曲聴かせてもらうんですが、どの曲いきますか？
そうですね、やっぱりあの、まあ、エルビスは、まあ、さてゴスペルとかいろんな、ね、人の心を打つような曲やってるんですけど、あまりメッセージ的な曲はやってないんですよね、
うん、
ただあのこの映画の中でもすごくいいシーンでそのメッセージ的な曲を唯一歌ってるんですけども、それがあの If I Can Dream って曲ですね。あの、うん、明日への願い、お願いします。
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream?
エルビス・プレスリー、明日への願いでした。
いやー、本当これ映画で流れるともう毎回泣くんで毎回あのティッシュ用意してました
いや、私もね、あの映画でこの曲を見て、まあもちろんあのその当時のね YouTube とかでもやっぱ見れるんですけど、もうあれからね毎日聞いてますよ。
あの初めてあの曲を私聞いたのって10代の頃のレコードだったんですけれども、うん、あの初めて聞いた時の印象っていうのは、なんてこんなに調子パズルでも歌い切るんだっていう感じだったんですよ。実はちょっと外れてんじゃないかなってちょっと思ったぐらいで、うん、それがやたら響くなと。で、うん、やっぱり今改めて見てもうまく歌おうとしてないんですよね、あの曲をエルビスって。だからあのモノマネをしちゃうと、ちょっと他の人が真似しちゃうとちょっとダメなんだけど、あれはエルビスが歌うから心を打つっていう、なんかそういう表現になってるなって、本当になんか、自分をさらけ出してる歌だなってすごく思います、あれは。
そうですね。なんかね、こう、アクションもすごい。
すごいです
ね。なんかね、うん。
あのアクションもすごいですけど、かっこよくやろうとしてない感じもあって、ものすごく力入ってて、うん、あの辺が本当にすごく好きですね、あの歌は本当に。はい。
うん、あとね、ジェームス・ディーンのファンだったとかね、なんかこう、もう本当になんか聞きたいことまだまだあるんですけど、もうお時間になってしまいまして
そうですね。
いや、もう田村さんの話を聞いてると、エルビスのことを ほとんどっていうか全く知らなくても好きにならずにいられない感じ。うん、なんですかね、この田村さんの熱い思い、ただ好きだけじゃなくて、うん、この魅力をこう伝えようとしてくださるのと分かりやすい、
うん、
そうですか、
ですね。いやこれはパート2だけじゃね、
はい、もうね
またいつか呼ばれると思います。
そうですね、またエルビス・プレスリーをこうやるときはもうぜひ、
うん、
はい、
そうですね、いろいろとね、今でもねちょっといろいろと調べてること、現在進行形であの探してることとかいろいろあるんで。
まだあるんですか？
まだその中の一つでブルース・リーとエルビス・プレスリーがあったかどうかっていうところがあるんですけど。
ああ、興味ある、
はい、あるでしょ
う、うんうん、
間接的にかなりつながってて、うん、今のところ見つけられてないんですけど。
ああ、はい、興味あるな、
はい、
もう
どっちのファンもそのことをすごく歩み寄って調べてます。
あ、なるほどね、
たくさんなんか魅力的なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、
勝手にシリーズ、勝手にエルビスをお送りしました。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。